さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ついに新しいコマーシャルを作って、
うん、
作りました。
はい。
かなり頑張った感じっていうのは嘘なんですけれども、うん、はい。まあ、ただ音楽の部分に関しては、うん、音ちっちゃかったんですけれども、
うん、
かなり、1ヶ月以上ああでもこうでもってひねくり回した結果、
うん、
なりましたという形。
1ヶ月
ぐらいはかかってますね。
すげえ。
まあ、で、頑張ったのはね、むしろ、その、声入れの方で、
うん、
まあ、今日のテーマには、ちょっとだけ関係あるんですけれども、うん、撮影、なんだっけ、撮影の仕事で、タレント関係といいますか、
うん、
芸能関係の学校に行っておりまして、
うんうん、
声優さんのコースというのを作成して、うんうん、非常に面白かったんですね。
へ、
うん、で、まあ、声優さんなので主なお仕事はアニメだったりするわけですけど、
うんうんうん、
プラスは外国の映画というかテレビドラマの吹き替えっていうことで、
はいはいはい、
一斉に何人もの人がその吹き替えをするという授業だったんですよ、
うんうん、
マイクがかっこよくて
あ、はい、
これは欲しいと思いました。
高いんでしょこれ。
高いんでしょうねきっとね、うん、
このマイク、はい、あでもなんかこれに似たやつの安いのはあったりしますよ。
あそうだった
んですか。元気
が、あそうなんだ、うん、いやこれマイクかっこいいよね、
うん、
たまたまブルーノート東京のなんか冊子がありまして、うん、それを見たらレイラ・ハサウェイという、 こう女性の著名な歌手の方がちょうどこういうマイクを持って歌っている、
うんうん、
写真が表紙になっていて、
うん、
ますます欲しくなっちゃったんですよ。でですね、
はい、
でまあそれこれを撮影をした後ぐらいに、
うん、
あこれはやっぱりちょっとケージ・コロンボで、
うん、
せっかく音楽をケージ・コロンボ風にしたので、
うん、
セリフもケージコロンボをパクってしまえということで、
うん、
あ声優コースに行ったつもりでやってみましたっていうのが、
うん、なるほどね。
はい。今一つ緊張感がちょっと漂っていて自然じゃないんですけれども。
まあでも良かったんじゃないですかね。
小池浅尾さんのようにああいう感じにはなりません。
あ
まあ真似する方が無理なんですけれども。
うんうん
まあそんなわけで、
うん、
でこの授業の時にですね、
うん、
結構体調不良者がいまして、先生今日声が出ませんとか、
う
ん、誰々君はと言って今日休みですとか言って、そしたらチームが組めないから何人もでさ喋らなきゃいけないところが、
うん、
誰かいないじゃんっていう話になって、お前がちょっとじゃあ一人二役やるとかそういう感じになっちゃうんです。
ああなるほど。
うん
先生がですね、君たちはプロなんだ、プロの、もうプロなんだから、
うん、
体調不良とかそんなことで休んだり声が出ないとか言っちゃダメだと、厳しいお言葉を言ってて、うん、その通りだよねと思って、次の週に思いっきり風邪ひいて、
うん、
体調不良を抱えたままですね、
うん、
辛い一週間を送った、
うん、
ですけれども、
うん、
はい。はいちょっと長くなりましたが、
はい、
元気。
その CM はすで、にどこかの番組で配信されておりますので探してお聞きいただければと思います。私は今日、ウェザーニュースのアイコンが赤いマークの3時になる予定だったので、
はい、
お昼からですねエアコンをつけていたら1時間ぐらい寝てしまいました。
はい。
半助と。
はい。
あの熱、人間もそうなんですけど、あの熱で PC が割とやれやれになってきて、
うん、
久しぶりにバラしたり掃除したりバラしたり掃除したり。
そうなんですね。
はい、今日私この暑い中をなぜかあのまたファイリングに勤めまして
そう
でもまあやってもやっても終わんなかったんですけど、うん、なんかふとあの書類だらけの部屋を見てですね、
うん、
私この書類とかガラクタにいくら使ったんだろうとかって考え始めちゃってこれがみんな元に戻ったらとかなんかしちゃってたかもです
、はい
はい、
まあ そうね、そういったものがお金にまた戻るんだったら多分みんな苦労しないと思いますけど
、はい、
でもそう思ってしまいますよね、ついで
ついつい
私も物置を見るたびにそんな風に思いますが、はい、小杉さんマシンはどうなんですか、もう掃除して組み直した感じなの。
ファンを買ってこないといけないなと思ってたら結構なんだサイズと規格が微妙にこう地元の店だと入手性が悪くて、
ああ
もう一回秋葉原行かないやんねえのかってちょっと今憂鬱になってます。
あ、なるほどね。え、秋葉出るのってどれぐらいかかるの。
小1時間あれば出られるんですよね。
ここ
だ、都心部の熱ってまたちょっと違うんで、
あ、まあね、
あんまり近寄りたくないな。
なるほどね。まあ暑い日が続きますが、まあ皆さんお気をつけていただければと思います。で、今週はトラブル回避術、撮影の現場でこう何かトラブって焦ってしまうっていうことがある人はいるんでしょうか。あんまりいないのかな。私は結構ありますということなので、現場でトラブルを起こさないようにトラブル回避術についてお話をしていきたいと思います。
ハンバーガー、おにぎり、たこ焼き、あられ、ケーキ、ピザ、アイスクリーム、パン、ラーメン、スパゲッティ、そば、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーガー、肉、とんかつ、コロッケ、
毎週木曜日配信のミドルバンザイ、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで、ですね、これ僕何回か現場で、
はい、
電池がない、
はい、
本体の分はあるんだけど、ストロボの分がなんか、
はい、
充電して入れておいたつもりがちゃんとできてなかったのか、充電してたよな、ちゃんと満充電になっていなかったのか、それとも充電して放置しすぎたのか、つってもエネループだからねっていうのもあるんだけど、
はい、
交換して使い始めたらあっという間に切れてしまってみたいなのがあって、で最後に集合写真を撮らなきゃいけないのにどうしようみたいなので
、はい、
ドキマキしながら撮ったりとか
それはちょっとどうしたんですか。
結局連射では不発になっちゃうんですけど、単発でつくんで、
あ、はいはい、ちょっと
通常連射しちゃうんですよね、あの目つぶりの回避のために連射して撮るんですけど、
はい、
一か八かで単発を2回撮らさせてもらって、
はい、
ギリ
はい、
ちょっと半分つぶりかけみたいな子がいたんですけど、それはまあとりあえず、まあ、OK だったということで、はい、問題はクリアしたんですが、
はい、
あとなんだろう、メディアが足んなくなるとか、
お
あとは確認ミスで移動場所が間違ってて慌てて走ったとか結構なんかそういうちょっとしたことで、まあ落ち着いてればなんかね急いで場所移動とか、まあバッテリーに関してはもうどうしようもないけど、メディアに関してはダメカット急いで消すとかすればいいんですけど、はい、余計な気を使ってなんか集中できなくなったりするじゃないですか。
はいはい。
なのでこうあらかじめ注意して準備しておくこととか、こうしとくとそういうトラブル起きないよう的なもの。
はい。
なんか他に現場でなんか焦ったとかそんなのないですか？
いや焦ったことはまあたくさんあります。まあ焦りまくってるのが多いから、まあ現場ってこうなんて言うんでしょうね、2種類あるって言ったら変なんですけど、
うん、
結局自分のペースで動ける現場と自分のペースじゃない現場っていうか、撮影お仕事の場合は、
うんうん、
まして、まあ、普通の方で言えば、例えばお祭りみたいなのとか、
うんうん、
そういうのだと相手に、あとアトラクションとかだと相手に合わせていくしかないっていう、
あ、はいはいはい、
そういうことがあります。で、まあ、むしろ普通にこの仕事でない方が、
うん、
自分のペースで撮影できる現場っていうのはあまりなくって、
うん、
まあ物撮りとかなら別ですけど、
うんうん、
スタジオで撮影するとか、
うん、
そういうのだとかなり一応カメラマンがあれですからね、こうコンダクターというか、
うんうんうん、
ペースを作る側になるので、
うん、
ちょっと違うんですけれども、
うん、
やっぱりトラブルが起きやすいのはその相手に合わせこっちが動くしかないっていう時が、
うん、
どうしたってトラブルが起きやすい状況ではありますね。でもまあだからといって自分が主導権握っていてもやっぱりなんか起きるときは起きるんですけれども、
うんうん
うん、まあそんな感じなので、まあ、とりあえずはその機材に関して言えば、
うん、
僕は前日の夜にはか、
うん、
確実に持っていけるように、
うん、
全部揃えます。
パッキングしちゃうんだ。
で、全て揃っていることを確かめながら、うんうん、あとちゃんと動くことも確かめて、
うんうん、
はい、やるんですけど、
うん、
何年か前に、
うん、
ジェネレーターを持っていくのを忘れたことがあります。
ああ、ストロボ
ね。というのもストロボね、
うんうんうん、は
い、全部他のモラ積んだのに、
うんうん、
ジェネだけちょっと重いんで、重くてかさばるんで、ちょっと、いつもの場所から、部屋の押し入れから出さなかったんですけど、
うんうん、
そしたら、現場に、撮影のところについて、
うん、
パッ、荷物広げてみたら、あれ、ジェネがないじゃんって、うん、ジェネがないっていうか、ストロボ意識ないわけですよ、その。
うんうんうん、
あれはかなり焦りましたね。
もう発行部もなかったの？
あ、もうワンセット。
ワンセット、そんなんなかったんだ。
そう、ちゃんとこんなこと言ったらもう仕事来ないかもしれないんですけど。ちゃんとなんて言うんでしょう、ライトスタンドとかね、
うんうんうん、
後ろ出る、
うん、
スタンドとか全部持って、リフトとか、うん、全部持って行ってるのに、うん、ストローってないっていう。
いや、それこそどうしたんですか？
ですね。クリップオンストロボを、
うん、
傘も持ってってたんで、
はいはいはい、
クリップオンストロボで、しのぎました。
うん、ああ、なるほどね。
無理やり傘のそばに、クリップオンストロボをくっつけてですね。
うんうんうん、
はい。で、シンクロコードっていうのはないので、カメラ、オフカメラ集コードって言って、ビヨーンってこう、スパイラルコードになって、
あ、はいはいはいはい。
あそこから伸びるやつがあるんですよ。
うんうん、
フォトシューから。
うんうん、
それでなんとか、まあ、せいぜい伸びて5、60センチなんですけど、
うんうん、
そこでなんとか、傘のところまで引っ張りまして、
はいはいはい、
かなりライティング的にはかなりきついんですけど、
うん、
まあ、とりあえず、傘で撮れないよりは傘で撮った方がいいだろう。 それで撮ったとは撮って、あとは画像処理で何度かあの普通のストロボで撮ったのとそんな変わらないぐらいまで画像処理で何度か打ち上げたっていう、はい、感じのことがあるので、やっぱりそれから、うん、あのまあ、でも僕忘れ物大王なんですけども、
あ、そうなんだ。
あの少なくともその忘れ物大王が大大王にならないようにですね、あの前日に一通り全部あの揃えるっていうことは、
なるほどね。いや、そう、俺をで思い出したけど、僕も一回クリップも忘れたことがあって、あ、そう、この番組でも話したんだけど、あのなんか博物館的なところで、まあ、室内だったんで、クリップも忘れてしまって、で結局取りに戻るか、もう近場の量販店で買っちゃおうかなとかまでいろいろ考えたんですけど。たまたまうちの家族のものが近く通る予定があったので、ちょっと遠回りして持ってきてって言ってそうだ、学校のバスが到着するまで1時間ぐらいあったのかな。だけど量販店が開く時間でもなく、だからしばらくしのいで途中で抜けて買いに行くかなとかいろいろ頭ぐるぐるさせてたんですけどで、まあ結局、その、まあ、近くっていうほどでもないんですけど、まあちょっと遠回りしてもらえばとか思って、
はい、
慌てて電話をしまして、したらなんか忘れてきた場所になかったんですよ。その前に確か電池を入れ替えて、新しい電池を入れて、ポンと置いちゃってたみたいで、電話で聞いたらないぞっていう話になって。
かなり焦る。
焦りまくって、だからその日だからなんか早くに現場に入ってるのに、その中全然見るあれもなく、うんうん、なんか心構えが何もないまま、
あ、
ストロボとバスがほとんど同時みたいな感じで、もう焦りまくりだったんですけど。他、小関さんとかなんかないですか、そういうトラブル系は。
あんまりシャレにならないのはないですけど、あとは前日に充電片道から仕掛けておいて、
うん、
そのままカバンに入れるの忘れるのとかは1、2度ありますね、
うん、やっぱあるよね。そこにバッテリー系はやっぱ、
うん、
落とし穴よね。
まあそうですね、まあフィルムの時代はフィルム忘れるっていうのと、
うんうん、
あと蓋を開けちゃうっていうのがワンセットにあったんですが、
うんうん、
はい。で、今はね、あの、僕何度かやったことあるんですけど、メディアを入れていくのを忘れるっていうのが、仕事の時にさすがにそれをやったことはないんですが、
うんうん、
あの別にどうってことのないっていうか、あの、自分の個展の搬入の日に記録を撮ろうとか思ってカメラ持って行ったのにメディア入ってなかったっていうことなんです、うん、で、そう言ったら、あの、その話をしたら知り合いの、まあ、あの写真館をやっている人がですね、
うん、
あの、いつもメディアは入れておくって言ってました、あのカメラに。
ああ、はいはいはい、
あの常に入ってない時はないようにしてますって言ってました、
ね。
抜いたら他のを入れみたいな
感じね。僕もそれはしてるんだけど、逆に、
はい、
レンチャンだったりとかして、帰ってきた時に遅くてバックアップせずに、もうメディアいっぱいいっぱいのやつがカメラに入ってるみたいな。
うん、
うわ、
そんなので、例えば、まあ、メディアはあって、まあ、予備のメディアもちゃんと持ってってんだけど、
はい、
1セット分要は使えない状態で1枚少ないとか、そんな状況になって焦るとかいうのはありますけどね。
あ、うん、いや、まあ、バックアップはあのその日のうちにやった方がいいです。
そうですよね
、まあ、それも僕も経験あるんですけど、
うん、
なんか立て込んでて、その じゃあこれはいいやって言って、とりあえず、付箋かなんか貼っといて、
うん、
外でバックアップしようと思って、
うん、
家に置いといたんですけど、
うん、
じゃあ、ある日、こう、ある日っていうか、その、立て込んでる時なので、
うん、
バックアップ したかどうかっていう。
ああ、はいはいはい。
しちゃったっていうのがあって。
ああ、僕逆に消せないんですよ。
あ、そう
だから、うん、バックアップしてあって、
うん、
で、僕、そっか、Mac で消しちゃえばいいのか、Mac、はい、で消さずにカメラで初期化するんですけど、はい、で、要は初期化するために挿したんだけど、初期化をしないで、持ってっちゃって、はい、うわ、これコピーしたかわかんねえ、みたいな状態になって、結局消さずに大事に持って帰ってみたら、もうすでにバックアップしてあったやつで使えばよかったみたいな。
そうですね。うん、やっぱりそこら辺はそのまあ性格も災いするんですけど、僕の場合はなんかすごくやっぱり切羽詰まってる時っていうのは、
うん、
ちゃんとやりゃいいのに大丈夫ってこう思ってしまうっていう、ね。
うんうんうん、
だからそれで結局ですね、リカバリーソフトを買う羽目になった。
はい、
その当時まだ、デジタル始めたばっかりで、
うんうん、
そんなにリカバリーソフトってあんまり出てなかったんですよね。
うんうんうん、
なんか。ほんで、なんか、Mac、特に Mac 用のって探さないとなかなかなくて、
うんうん
うん、大変な目に遭ったことが、うん、ありますけど、それまあ一応それで懲りたので、
うん、
とりあえずバックアップしたら、
うん、
納品するまでそのカードは使わないようにっていうしています。なんて言うんだろう。納品するまでっていう、納品するのには一応中確かめるじゃないですか。
はいはいはい。
欠けがないかっていうか、その、
うんうんうん、
ないっていうか、何かトラブルがあってコピーがされてないようなことがないかとかね、
うんうん、
そういう心配もあるので、一応、うん、納品完了して、向こうがいいですよって言うまでは、
うん、
消さないようにしてるんですけど。
そう、メディア自体から？
メディア自体はね。
ただ
、これするとね、どんどんメディアがね、いくらあっても足りないっていう状態になっていくので。
そうだよね。
うん、まあ、だから、本当に立て込んでくるとしょうがないので、2種類、ハードディスク2つ、
うんうんうん、
あと、DVD-RW 一つで、
うん、
まあ、計3箇所に一応コピーを作るようにはしてます、
ね。おー、なるほどね。
まあ、これ心配性っていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、気になって仕事に集中できないよりは
、うん、
しころばの先の杖でいろいろやっとけばっていう、そういう感じですね。
うんうん、まあでもそうだよね。納品、もうそれが成果につながるわけだからさ。ねえ、それがなくなっちゃったら、
うん、
移動して現場に行ったことすらなかったこと、同じことになっちゃうもんね。
この間ですね、ちょっとコピーといえば思い出したんですけど、
うん、
カメラの中の設定の中に、
うん、
撮影番号、
うんうんうん、
はい、ありますね。
リセットをかけるって設定があるの。
うん、はいはいはい。
ね、
うん、
あれね、メンテ出してる間に、
うん、
それがリセットかかる設定になってて、
うん、
で、いつの間に、ずっとこれまで連番で使ってたんですけどね、
うんうん、
番号飛んじゃって、
うん、
で、コピーするときについうっかり上書きされちゃって、
うわ、
はいはいはい、
石に残ってるデータが消えかけたとか、そういうのはあれ結構怖いん
です。怖い怖い。確かに。リセットじゃなくてもね、僕何だったっけかな。メディアを変えるか。
うん、メディア変えると番号飛ぶよ。
飛んじゃいますよね。
リセット
。それで、危うく消すとこでした。だから読み込んだ時点ではなんか、枝板つけて、
うん、
上書きはされないんだけど、
うん、
要はコピーしたものをもう一回コピーしちゃうとかっていうのが結構ね、立て込んでメディアがいっぱいになっちゃったりするとあって、で、 あ、やべえ、またマジのやっちゃったと思って消そうとした時にふと見たら、あ、違うじゃんこの絵とか思って、これ今までこれで消したことあるかもとか思いながら、
ああ、怖い。
そうですか。うん、でもなんか足らなかったとかいう記憶はないから、まあ大丈夫だったのかもしれないけど、あれ怖いですよね、番号。
そっちね。
変わっちゃうね。
うん。まあ。
だからよく、まあ、メディアがいっぱいいっぱいになってきちゃうと、例えば、1D でメインで使ってて、で、途中までサブで使ってた32、残が残ってるとそっちのメディアを入れてみたいなことすると番号がめちゃくちゃになっちゃうんですよね、
うんう
ん、
そうですね、
うん、それで結構ちょっと冷や汗ものだったことはありますけどね、はい、まあメディアちょっと余分に持つ必要があるんだけど、うん、SD はいいけど CF が高いからね、
うん、
手が出ないんだけど、うん、なんか高野さんはなんか焦ったとかそんなのない？
ああ、私もだからメディアをね、家のやつに前の晩あの移してそのままにして、
うん、
で外出て出た先でがっかりとかね。まあ私はまだちょっとその CF カード1枚しか持ってないので。
うんうん、
さっきみたいにね、あの予備で巣に刺しとかいうことはまだできてないんですけど、
うんうん
うんうん、でもね、その番号とかの関係も、ね、毎日ね、夜になったら今日撮った分を写してみたいなことは習慣にしてやってですね、
うんうん、
あとこの間は花火撮った時にあの設定どうだったかなって真っ白になっちゃったりとかね、うん、なんか試行錯誤しながらやったり、うん、なんかその、あの、ない時にね、まあさっきのストロボのとかはまあどうしてもないとね、しょうがないけど、
うん、
私たちみたいなのは臨機応変にやる、いかにできるかみたいなところをね、たくさん踏んどけばいいのかなという
感
じしてますけど、うん、まあ、そのね、設定をそれ用の設定みたいなのを覚えておくとかそういうことなんだろうなって、まあ、あの機材はね毎日変わらずカバンに入れて持ってるので、
うんうん、
ほぼなんか非常申し出し袋のようにいつも持ってるので、うん、あれなんですけどね、時々あの三脚持っていこうとか、
うん、
旅行に出るぞとかいう時はね特に気をつけないと、
うん、
電源のね、この電源の何でしたっけ、あの充電するやつ忘れないです
か
ね、本当あの演奏の前の日のような自分に戻ってですね、やっぱりリスト書いて紙にリスト書いて、うん、私大学出てからね、あの友達に言われたんですよね、はい、大学時代の友達に、本当忘れやすいから紙に書きなさいってさ怒られちゃって、うん、それ以来も
本当に
本当に基本は守らないといけないなっていう、はい、
なるほど、
はい、
そうね、なんか、
うん、
在パッキングリストみたいなのって、
そうですね、
用意しといた方がいいかもしれないね、
でこの時は何がいるとかいうのをね、こうリストアップして持っとくのもいいかもしれないし、
うん、
うん、まあ本当いろんな経験ですね、よね、やっぱり今のスノーさんのお話も聞いてたりとかね、半助さんのお話も聞いてたりすると、
うん、
皆さんの話聞いてるとね、
そうそう、だからそういうなんか、うん、トラブル談をいっぱいこう上げてですね、
はい、
そういうノウハウを共有しようかなという、
はい、
あったんですけど、まあ機材的なところだと、まあやっぱバッテリー関係とかメディアっていうのがやっぱ多いみたいですけどね、
うん、
あとはなんか段取り的な部分では、
段取り的な部分では、うん、まあ、仕事の後、まず間違いなく、あの、時間厳守というか、
うんうん、
時間にまつわる段取りですね。
うんうん
うん、あの、行事とかだと、
うん、
ちゃんと聞いておいてもその通り始まんなかったり、
はいはいはい、
よくある話なので、あの、 まあ、後にずれるのは別にそんなに実害ないんですけど、
うん、
僕は何度も前倒しになっていた。
はいはいはい。
行ってみたらもう始まる直前とか。
ああ、いや、僕もありました、それ。
そんなバカなっていう時が、まあ、そんなバカなっていうのはこっちだけの話で、
うん、
それ主催してる人は、
うんうん、
そんな写真屋さんがいつ来るなんてそこまで細かいこと知らないので、
うんうんうん、
もし、早く準備できたから早く始めて、早く終わろうみたいな、そういう話ですけど、っていうことがあるので、やっぱり時間よりは早く着くっていう、が原則ですかね。あとまあその交通手段とかそれもそうなんですけれども、
うん
うん
うん、
1時間前には行くようにしてるんですけど、
うん、
最低でも、
はいはいはい、
で一度あまり早く行きすぎて驚かれたことがあるんですけど、なんか一応9時集合とか言われて、
うん、
書いてあったんです
よ、はいはい、
集合っていうのはその出演者が9時集合で、
はいはいはい、
別にそこから何が始まるわけでもなく、そこから着替えをしたりですね、
うんうん、
照明の設定があったりとか、
うんうん、
いわゆる、バミリーとか言うんですけど、
はいはいはい、
立ち位置とか設定したりとか、そういう、うん、テクニカルなリハーサルが午前中いっぱい続き、
はいはい、
で昼飯食ってから初めてリハーサルが始まる、
うんうんうん、
で本番は4時とか5時5時だったから9時集合っていうそれだけが来たもんですから、
うんうん、
昼からぐらいでも始まるのかなと思って、
うん、
行ってみたら、
うん、
もう舞台は真っ暗っていうか、そこの人も来てないみたいな。
なるほどね。
で、ぼーっと待っていると出演者たちが3355やってきて、
うんうん、
9時ぐらい、
うん。
で、そこの責任者っていうか、そこの、方に、えらい早く来て。特に何もないんですけどって言われて、あ、わかりました。じゃあちょっと、リハーサルでも見ますって言ったんですけど、いや、リハーサルは午後からで。もう来たんだからいますって言って、ずっとそこに、
うん、
暗い中、
いたんだ。
4時間ぐらい座ってました、劇場で。
へぇー。いや、4時間だとか遊びちゃいそうだけどな。
遊びに行くお金もないし、そういう機材がいっぱいあるじゃないですか。
ああ、そっか。
ね。
1回入っちゃったら身動き取れないんで。
なるほどね。
ああ。
もうでもその前倒しはね、僕もあってびっくりしたことがあって、もう指定で30分前には現場入れっていうことで、でも僕移動は車じゃないですか。だから早めに出て、順調に行っちゃうと1時間前とかに着くんですけど、その時、初めての場所だったらさらに早く出てて、で、道も順調と、早いから順調だったっていうのもあるんですけど、1時間半だったかな。前に着いたのに、
はい。
今来たんですかって言われて、はって、そう、やっぱ9時かな、かなったのかな。はいはい、で、6時半、6時半ってことないか、7時半ぐらいに着いたのに、なんかそんな言われ方で、すいません、9時からじゃとかって言ったら、なんかもう準備できて、始まる寸前ですみたいな言われ方で、はぁとか思って、とりあえずだから間に合ったは間に合ったんですけど、その言われてた時間にしたらアウトだったみたいな。
いや、そうなん
だ。たまたまだったんですよね。
まあ、企業関係だとそういうことはあんまりないんですけど、
うん、
割と学校関係ってそういうアバウト、変なアバウトさ
があって、まあ確かに街になったりすることも多いですけどね。
あ、そうですね。もう逆に企業関係だともう当然もう相手もお仕事で、全てかっちり決まってるんで、
うんうん、
もう30秒前ですみたいな話
が、
あと残り30秒ですみたいなこと言われたりしますけど。
あ、そう。
すごい。
なんて言うんでしょう、いわゆる役員さんとかそういう。
ああ、はいはいはい。
方々。
うん。
まあ、その、 総務の方というか、うん、やってくれる方が全部そういう先にもうエクセルかなんかで表ができてて、
お
うおう何々さ、何時から何時何分から何時何分までとか言って、そういうスケジュールが組んであったりしますから、
へ、
まあそういう相手だとまあ割とまあやりやすいっていうか、こっちにさえあの何かなければどんどん流れていくのでいいんですけど、まあただこっちに何かあるとえらいことになるので、やっぱり20ぐらいのこう、なんでしょう、あの、もしここでこれが起きたら、こっちのストロボでとか、そういう、あの、段取りは考えて望みますよね。
だから
事前にね、タイトなときは。
なるほどね。まあでもなんか、結構その、段取りとか事前にある程度こうイメージ作ってても、
はい、
そのそれと違った場合にこう焦っちゃうっていう、
ね、
ケースがね。
いやそうなんです。なんかイメージ作りすぎると良くないなっていうのもあるんだけど、じゃあイメージなしでぶっつけ本番で行っていい結果が出るかというと必ずしもそうではないというか、あのまあ。五分五分ってわけじゃないけど、やっぱりイメージ、ある程度ちゃんと考えていった時の方が、
うんうん、
まあ、7割方いい感じにはできますよね。
うん、やっぱり考えていかないといけない感じはしますけどね。
うん。
うん。ね。まあ、あとは、なんだろう、撮影中、注意すること。はい、
撮影中、そうですね、レンズ交換でレンズを落とさないように
落とすの。
これはでも僕はあの何度か落としたことあるし、
あそう、
あの僕の知り合いなんかでもやっぱり、
うん、
あの何度も落としたって聞きます。あの何度もいろんな人から、
うん
うん、あのレンズ落としちゃったさっていう話はやっぱり聞きますよね。忙しい人ほどあるんじゃないかなっていう気はするん
です。バタバタしたような感じの時で、
ね、そういう意味では僕は少ないからそんなに忙しくないんだと思うんですけど、やっぱり本当落とす人はね結構落とすみたいで、
レ
ンズ交換はやっぱりあのしなきゃいけない。
うんうんうん。
まあだから一番あのいいのはレンズ交換しなくていいようにしておくっていうのが一番いいんですよ、
うん、
そうなるとまあ最低でも2台、
うん、
3台ぐらいのカメラが必要っていう話で、
うん、あ
で
そうだよね、なりますよね。
3台ぶら下げるの大変ですよね。首右左っていうところ
ていうか、あんまりぶら下げると2台でもなんか下手するとガチャガチャになっちゃったりするでしょ
う。
移動したりするときにね、まあなんかもう撮ってるときだったら1台手に抱えちゃってとかだったらいいんだけど、なんかわさわさと移動したりするときにガチャガチャになっちゃったりとかね。
そうなんですかね。まあ。まあ、カメラぶつかってどうのこうのよりはやっぱりレンズ落とした時の方がダメです。
ああ、そっか。
はい。こんな感じですかね。あとは、あとね、これは、あの、なんだっけ。なんかで読んだんだよな。僕、なんかの受け売りなんですけど、
うん、
その、報道、特に報道の人は、
うん、
後ろに目がついてないとダメだっていう。
あ、はいはいはいはいはい。
するのですが、そんな人はいないので、
うん。
でもね、なんかほんとぐちゃぐちゃな現場の時って、見てると、
うん、
ベテランっていうか、この人できるなっていう人はちゃんとわかるみたいですよね、動きがね。あと、カメラを周りにぶつけないんですよね、そういう人は。
はいはいはい。
まあ、ちょっとパーティースナップみたいなのとか、うん、お客さん結構多い時とか、
はいはいはい、
そういう時でもストロボつけて結構長めのレンズつけてる人も結構、あのカメラマンはやっぱりそうなっちゃうんですけれども、
うんうん、
それでもね、なんて言うんでしょう、あの、身のこなしで、
うん、
カメラをそのお客さんとかテーブルとかそういうとこにぶつけないで歩けるんですよ。
うん、お
あれ 不思議でね、僕は絶対ぶつけてしまう。
普通のさんでもぶつけた。
いや僕全然ダメです。そういう時ね、なんていうんでしょう、周りを全体を眺められないので、この人マークしてとか言われたと、その人しかマークできなくなって、周りが目に入らなくなるっていう、人間的な、なんていうんでしょう、こう、視野の狭い人間になっちゃう。
なるほど。
まあ、幸い後ろ向きに行ってなんか落っこちたりとかそういうことはないんですけれども、よく漫画でありますよね。
後ろ下がってってとか。
下がって、崖から落ちるみたいな。そういう漫画ありますけど、まあ、それはやっぱり注意したいところですか。
なんかそういえばカメラマン、女性のカメラマンの人でもね、私よく崖から落ちますみたいな話。
それはどこ？
崖から落ちるっていうか、まあ、よく落ちたり転んだりしますとか言って。
おお。
てるの聞いたことありますね。
それはちょっと怖いっていうか。
なんかね、でもそういうちょっとなんかね、把握できる人とできない人ってちょっとするんでしょうね。
ね、でも現場によってはなんかもうファインダーも集中しててこう。そこからこうちょっとずれたりとかしたら、人の足踏むとかさ。
そう、集中しすぎて、私なんかいろいろなっちゃうんですみたいなね。ことあるみたいですよね。
あと距離感が分かんなくなったりするからね。
あ、
長いレンズつけちゃったりしたら。そこら辺も注意が必要かなっていう気がしますね。ねえ、なんかまあ結構、その現場でこう、思ってもいないことが起こると焦ってしまって、なんか集中できずになんか散々な結果を持ち帰るということが結構あったので、まあなんかそれに対処できるようになって、か焦らないっていうのが一番なんでしょうけどね。
クールにね。クールにならんといかんですね。
まあそうですね。ストロボとかうまく発光しないときとかやっぱり焦りますよね。すいません大丈夫ですからって言いながらすごい汗だらだら。
そう、その焦った顔を見せられないっていうのも、ね、
そうなんですよ。一応顔は笑ってんですけど、影引きつってんじゃないかな思うんですが、ああいうまあちょっと機材関係のトラブルはやっぱりもう他にね、誰が悪いとか言って、あんたが悪いに決まってるって話ですから、カメラマンが悪いに決まってるって話になっちゃうので、やっぱりそこが一番結構怖いから、撮影中に関して言えば、まあ、撮影に入る前にざっと周りを見回すことぐらいしか、
はいはい、
一応何にあってとか、一応僕は撮影と関係ないんですけど、ライブハウスみたいなところとか行くと、非常口だけは確かめるようにしてます。
なるほどね。
今ここで火事起きたらあそこに逃げようとか、
はいはいはい、
たまに、これは諦めようとか思う時があります。
何それ、現場を見て。
いや違う、火事が起きたらここで死のうと思う時がありますけど。
どういうこと？
いや、あまりにも人が多すぎて、あと非常口が遠すぎるっていう。非常口見えないっていうか、まあほとんどここで起きたら後でも大変な騒ぎになるだろうなっていう場所も中にはあるので、クラブみたいなところとか、
はいはいはい、
そういうところでの撮影もありますから。
なるほどね。
時は火事が起きませんようにとか、地震ありませんようにって
言った
ら祈るって感じですかね。まあ撮影中にはそんなこと忘れちゃうんですけど、最初はちょっとやっぱり嫌ですよね。なんかとんでもなくトンネルの奥の隅みたいなところに撮影場所があって、そこに入っちゃったらもうトイレも行けないみたいな、あるんで、
まあでも早めに行ってその現場を歩いて見るっていうのは必要ですよね。 なんか一回あったのはなんか教室から校庭の移動があって、でその間になんかあクラスがいくつかあって順番に室内で撮って、で追っかけてグラウンド出て、グラウンドでなんかやるのを撮るみたいなので思ったより時間がかかってね。あとは学校の中が迷路みたいになってるところとか、
なんか
傾斜地に立ってる学校はなんかね、渡れる場所が何階かとかっていうのをちゃんと把握できないままに、いや確か2階だったとか思ったんだけど渡るとこがないとか、3階まで行ったけど1階に戻ってみたいな、なんかそんなことを1回ありましたけどね。まあなるべく事前にできるだけのことをするのがいいんでしょうけど、まああとは何かあった時に焦らない。
まあそうですね、まあ人に頼ってみるっていうのも手かもしれないですけど、おすいませんって近所の人なり近所のカメラマンなり思い切って声をかけるっていうのもあるかもしれない。あそう、僕全然別な、なんて言うんですよね。あれはなんだっけな、シンポジウムみたいので、
うん、
取材に来てた、ライターさんに、
うん、
カードが入ってないんですけど、どうしましょうって言われたことありますよ、カメラの中に、その人が持ってきてカメラの中に、メモリーカードが入ってないんですけど、どうしましょうって言われたことあります。いやなんか編集の人にこれで撮ってきてって渡されたんですけど、撮ろうと思ったら撮れないってカードがないんですけど、CF カードだったら貸してあげてもいいよと思ったんだけど、3D でカメラは、いやちょっと僕じゃ何ともできないですねっていう話で、あと全然取材っていうかその媒体が違うので撮るものも違うんですよ。
ああはいはいはい。
僕は撮るのはある人物を撮ってくださいって言われてたんで、もうそれしか撮れないっていうか、他のその人が撮りに来てたものを撮ってたらそっちは撮れなくなっちゃうので、申し訳ないけどその撮ってあげて分けてあげることもできないんですよっていう話をして、別な人が別な、なんて言うんでしょうね、そこの広報の人みたいな人が、じゃあ私が撮ったやつを差し上げますから、メールで送りますからっていう風に話になって、ああ、よかったって思ったんです。だから、いざという時は周りの人に、助けを求めるっていうのも、一種の起点かもしれません。
なるほどね。はい、そう、なんか話するちゃうけど、僕もね、体験学習で泊まり込みの撮影に行った時に、子供たちにね、デジカメを渡すんですよ。
はあ、
半に一つずつぐらい、はい、で、1枚カードが入ってないのがあるから、その人は言って、先生が言ってたんで、
はい、ま
あ、
どういうことなんですか、
その準備の段階でなかったのかな、はい、で、自分の持ってるカードを、入れるからみたいなの。
あ、先生が。
うん。で、子供たちはみんなカメラ確認してるときに自分の先生が自分のリュックの中ごそごそして、あ、いけねえ忘れたっていう話をしていて、で、すっごい焦ってですよ。もう始まって宿に着いて最初のそれが行事だったのかな。
あらあら。
で、なんか若い先生だったんですけど、なんかパニクってたんで。SD だったらコンパクトだったから SD だったら1枚お貸しできますけどって言ったら、ああそう助かりますとか言って、まあ、一番容量の小さいやつをとりあえず貸してあげたんですよ、
はい、
で要はオリエンテーリングみたいなので公園の中を、はい、で、まあ、子供たちが気になったのを写真撮って帰ってくるみたいなことで、はい、で僕はその公園内先回りして、で、まあ、絶対ここ通るだろうっていうポイントがあったんで、そこでもう待ってくる子たちをどうも通ってたんですね。でやっぱりカメラを出して撮ったりするんですよ、
はい、
で何人かが これ撮れないんだけどどうしたらいいんですかって言って持ってくるんで、で見たらもう古くてね、
ああ
電池の蓋が割れてて、
うわ
あらら電源が入ってなかったりするんですよ。
かわいそう。
これじゃ撮れないよねって言って、もうとりあえずビニールテープで応急処置してあげて、でこれで撮れるでしょうとか言って、でそれが3カメラ3台分くらいそれをしてで4台目最後だったのかな、最後のグループで来た子たちがこれなんか何枚も撮ったのに見れないんですよって言ったら、もう背面液晶もついてないデジカメだったの。
おお、それデジカメなんだ。
うん、でも一応デジカメだったんですよ。で、いやこれ見れないっつってもなと思って、まあ SD だったら1に入れたら見れかなとか思ってパッと見たら、あのみんな同じカメラだったんですけど、
はい、
SD じゃないの、スマートメディアの。
うわ
見えた。
さっき俺貸したやつ SD だけどどうしたんだろうみたいな。
どうしたんだろう。うわ、それは
2種類ぐらいあったから SD の機種もあったのかなとか思って、で最後の最後、まあ翌日を見送るときにその先生に、あの SD あれだったら営業に渡しておいてくださいって話をしたら、はい、あ、いや使えなかったんですよって言ってたので使わなかったみたいなんですけど、
そうだ、
うん、でもということは、あのメディアが入ってなかった班の子たちはどうしたんだろうと思いながら、ちょっと後になって心配になったんですけど。
あらあら、
そうか、でも他を誰かを頼るっていうのも確かにあるんですけどね、
まあ、最後の手段っていうかなっていうか、
まあメディアとかだったらなんか、まあ、あとはバッテリーか、炭酸系とかなら可能性はなくもないけどって感じだよね。まあそういうことがないようにしっかり準備をして、で何かあった時に焦らないでね。だからなんかあんまり役に立たなかったような気もしますが、結局焦らないようにするだけかよみたいな。まあ結構いろいろトラブルはありますので、皆さんご注意していただければと思います。ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、あ、セッティと、はい、
はい、
すいません、
タカノ、はい、どうぞ、
はい、どうぞ。メールの紹介忘れてる。
はい、じゃあメールの方ご紹介いきましょう。
はい、ごめんなさいね。はい、ですね、すいません、あれ話今夢中になってしまいました。ちょっと前なんですけれども、
うん、
あのカレーニラッシーさんからですね、
うん、
あの、はい、以前に印刷、印画紙の話の時にメールいただいて、
はいはいはい、
あの、またすぐメールいただいたんですけど、
うん、
風邪をひいてた時に一応、あの、返信差し上げたら、
うん、
大変な時に返信いただきありがとうございますという。
うんうん、
ね、あの、ラッシーさんは、カレーにラッシーさんは印刷関係のお仕事をされているということで、
お、はいはい、
で写真はデジタルデータを扱うことが圧倒的に多いのですが、
うんうん、
紙焼きプリントだけが持つ緊張感は、
うん、
ディスプレイにも印刷にも表現できないなぁと、先日スノーさんの展示作品を見た時に再確認しました。
お、
あの、お勤め場所が割とドミソメールの銀座に近いらしく、
はいはいはい、だい
た
い
入れ替えをした時に見に行っていただいたみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
はい、で、当たり前ですが本の仕事は写真を扱うことが多く、うん、番組の話はいつも参考になっておりますということで。
うん、ありがとうございます。
はい、あの、元気なスノーさんの声を聞けるのを楽しみにしています。かっこしてブラックもって書いてある。
ブラックね。
ブラックファンの方がいらっしゃってとっても嬉しい。で、
はい、
はい。あとはこの、あの、夏休みの宿題を、うん、早速いただいております。
はい、
X700 さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、すごい、レスポンスで来たので、
ちょっとびっくりしました僕は。
びっくりしました。
早っとか思いましたけど、
ね、これでもこれ見ちゃったら、あの、僕らはこれを真似するわけにはいかない
ですね。
いやー、なんかすごい都合を抑えて来られちゃったので、
うん、
どうしようって感じなんですけど。はい、
そうね。
はい、こんな感じで、はい、皆さんも頑張って、はい、熱くてブレる写真をよろしくお願いします。
ということで、はい、夏休みの宿題、熱くてブレる、ブレてる写真、
ブレてる写真、
はい、募集中でございますので、ぜひ皆さんもご応募いただければと思います。ということで、改めてお届けしましたのはハサと、
はい、すいません、スノーと
小関と
高野でした。
はい、ではまた来週。